お尋ねすると、一人では何もできない主人を残して、先に死ぬなんてそんなかわいそうなことは、とてもできません。と、おっしゃいます。かつては、これを大変に麗しい夫婦愛と思っていたのですが、超高齢社会を迎えて、寄り添うことや支えることと、もたれさせることとは違うのではないかと思うようになりました。夫の自立の目をしきらずのうちに摘み取り、結局のところ、一人では何もできないようにしてしまうところは、子供の親離れを阻害している。教育ママにとてもよく似ているような気がします。また、うがった見方をすれば、それは、密かな妻側の復讐かもしれないのです。なぜなら、あまり寄りかかりすぎた状態で、配偶者の急死に遭遇しますと、私の親戚にもありましたが、猛烈なストレスとなって体調を崩し、癌になるなどして、1年以内に後追いする確率が、かなり高いと言われているからです。いずれにしても、仏から託された使命を全うするためには、ぜひとも、上手に妻離れをしておかなくてはなりません。上手に子離れを、これからは、少子化が進みますし、また、たとえ、何人の子供に恵まれようと、自分の老後は自分の責任で果たし、不必要に子供に頼らない、子供にはできるだけ負担をかけない、育てた恩返しを期待しない、など子離れの心構えが大切だと思います。たとえ、血のつながった親子といえども、おのおの独立した人格を持ち、独自の人生があるのです。本当に、寂しいといえば寂しい限り、張り合いがないといえば張り合いのないこと、この上なし。しかし、それも仕方のないことなのではないでしょうか。子供は、すでにお返しをしているのです。苦労して育て上げたという意識が強ければ強いほど、お返しがあって当たり前という気持ちになりがちですが、しかし、子供に必要以上に入れ上げたとしても、それは親側の勝手なのです。親は子供を育てる過程で、子供がいなければ体験できないような人生の局面を、怒りや嘆きや、心配により、たっぷりと味わわせてもらっているのです。子供はそれで十分に親に恩返しをしており、そのことで、親と子供の関係は差し引きゼロになっていると思います。ですから、それ以上の反対給付を子供に望むのは、強欲と言っても差し支えないと思うのです。私より先に死んではダメ。年配女性の中には、台所を聖域としていて、夫の出入りなどとんでもないという人や、家事をさせないことが一つの愛情表現と考えている人が、まだ、依然として存在するのも事実です。また、下手に関わらせると、かえって手間がかかったり、後片付けが大変だからとタッチさせない人もいます。しかし、それは濡れ落ち葉の養成や、粗大性ゴミの製造に手を貸していることになるのです。もちろん、このことは夫婦間の問題ですから、夫がどうあろうが、妻がそれでよしとして、最後できちんと帳尻が合わせられるなら、文句を言う筋合いではありません。時に、私は、妻に絶対に先には死ぬなと申し渡してあります。と、まるでさだまさしの歌の文句のようなことを言って、口ひげをひねっている紳士にお目にかかることがありました。しかし、人間の寿命は予測がつかないもので、奥さん方が必ずごとは限らないのです。もしも、奥さんの方が先だったらと、他人事ながら心配になります。知り合いに、退職後、間もなく奥さんに先立たれてしまった、元中学校の校長先生がおられます。ちょうど、近隣に3人の子供さん息子さん2人に娘さんが1人が結婚して居を構えておられますので、これらの家庭を順番に3ヶ月ずつ渡り歩くという、ビア王のような生活をしておられます。年金などがあり、金銭面では不自由がないようなのですが、掃除、炊事、洗濯など日常生活の基本が全くできないためらしいのです。アパートの階段が上り下りできなくなった暁にはどうなるのでしょうか。男にとって、生活的自立は大切です。掃除は電気掃除機がしてくれ。洗濯も昔のように板でゴシゴシ洗う必要はなく、ご飯も米を研ぎさえすれば、あとはすべて自動の世の中です。ただ、料理に関しては別です。しかし、自治体も生活講座を開催し、 また、巷には男性向けの料理教室がありますので、それらを利用するのも一方でしょう。飲食店をオープンしようというのではありませんから、本格的に習う必要はありません。なんといっても、普段から、妻を講師に我が家の味を習っておくのが、最高、最適、です。私も、自分でできることは自分でする、をモットーにしていますので、厨房の生ゴミや分別収集の燃えないゴミを出すのは何とも思いません。風呂も沸かせば、浴槽の掃除もします。洗濯機も回しますし、妻や娘の下着を干すのも平気です。妻が疲れている様子の時は、頼まれなくても台所の後片付けや米研ぎもします。ま、タヌオ団の揚げ下ろしや布団干しも自発的にやってきました。下着の管理も自分でしていますから、風呂上がりに下着が揃えてあったという記憶がありません。ただし、妻の名誉のために泣かしますが、私が趣味で勝手に振る舞っているだけで、特段の悪妻だからというのではありません。寝込まれた時など、30分早く起きるだけでも大変ですので、朝食を作ってもらっているありなみはよくわかります。もっとも、たとえ病気でも、朝のいずる崖の時間のない時に、突如、うどんが食べたい、おかゆが食べたいなどと言い出されますと、思わず、目を白黒させることになります。前に在籍していた病院の退職時に有給休暇が2ヶ月ほどありましたので、これを使って食材吟味の買い出しから、主な我が家の料理の一通りを妻から習うつもりだったのです。しかし、今勤めている老人ホームの都合でおじゃんになってしまいました。とても残念に思っています。退職金残分けにして妻は去り、ご元気で留守だった夫が、定年を迎えて毎日が日曜日となり、やれお茶だ、やれお昼だとやられては、外出していても家のことが気になって、友達との会話にも身が入らず、ショッピングも十分に楽しめず、そそくさと帰宅の途につく。そんなことになると、妻のそれまでの生活のペースは、大幅に乱れてしまいます。それでも、家の中では何もできない無力な人ですからとこぼしながらも、かばってもらえる場合はいいのですが、カルチャーセンターに通うなどして、妻側の意識変革が進んでいて、お荷物なだけの、大きな子供はいらないとなれば、退職金を山分けにして離婚ということになります。その前段階として、夫のパンツを箸で積んで洗濯するようになれば、離婚の確率は高くなります。なぜなら、食事の支度は我慢できても、パンツの中身までいじらなければならない夫の介護となると、身震いするほどの生理的嫌悪感で、到底、我慢できないという人が、結構多いからです。新逆園の時代到来。子供が巣立った後は、また、夫婦が二人だけで向き合うという、出発点に戻るわけですから、家事、育児に、夫婦二人して取り組んでいる若者たちの姿に、学ばなければならないように思います。しかし、年齢的には、親の面倒を見なければならない時期に当たりますから、若夫婦のように、家事、育児、ではなく、家事、介護、ということになりましょうか。また、樋口恵子氏東京家政大学名誉教授が言われるように、ジャイジバパも2階建てになってきていますから、70歳になっても90歳代の親の介護に当たらなければならないのです。同時にこれを、親の側から見ると、70歳前後の子供に先立たれるという新逆園の時代にもなっているのです。実際に、100歳近い母親が、夫の死後、最も頼みの綱としていた長男の死に合うと、それを死後に急速にぼけたり、後を追うようにして亡くなるケースによくお目にかかります。先生と言われるほどのバカでなし、私なども、変わっていると評されるゆえんなのでしょうが、地域の住民集会などで、先生付けで呼ばれると、とても違和感を覚えるのです。一住民として出席しているのであって、誰かの主治医として参加しているわけではないのです。もっとも、世間ではとにかく医者に対しては、誰かでなく先生と呼んで表面上を祀っておけば無難という風潮が、通り相場としてあります。だからこそ、その程度でご機嫌な人種と値踏みされているようで、はなはだ面白くないのです。先生と呼ばれたところで、 先に生まれたとか、まずは生きている程度のことで、格別、尊敬の念が込められているとは思えませんので、先生と言われるほどのバカでなしと反発したくなるのです。もっとも、世間では、医者の常識は世間の非常識、世間の常識は医者の非常識とか、医師は知的 IQ は高いかもしれないが、社会的 IQ は低いなどと陰口を叩かれているようではありますが、また、それを裏付けるように、同業者の中には、バーに飲みに入って、先生と呼ばれなかったと言って、憤然と席を蹴って帰ってしまったという信じられないような、先生の話も、時折耳にします。しかし、私は、さん付けで呼ばれてこそ、初めて一人前に扱ってもらったような気がするのです。私たちは、職業柄どうしても、患者さんとは上下、強弱の関係になり、また、そういう世界に住んでいますので、よほど自己投影を心かけていないと、世間常識とずれて、子供がそのまま大人になったような人間ができてしまいがちです。それが時折、顰蹙を買うことになるのだと思います。そういうケースでは、自分が大病を患ったり、大変な逆境に出会ったりすると、それまでの偉そうな顔はどこへ行ったのかと思うほどパニックに陥り、非常に人間的な脆さを露呈してしまうのです。普段の意気法が問われるゆえんです。ウサギは前肢が短く後足が長いため、上り坂には大変適していると言えますが、その分、下る時には非常な難儀をしなければなりません。人生も同様です。定年後は、前肢と後足を付け替えるぐらいの意識変革が必要なのです。しかし、それは一朝にしてなるものではなく、前もって準備されていなくてはならないと思います。つまり、生きてきたようにしか老いることができないということです。平素から備えよう。長生きするということは、それだけ脳卒中や転倒などによる骨折で、寝たきりになる機会が増えることを意味します。そうなった時にも、慌てふためかないために、平素から多少の準備をしておいた方がいいように思います。例えば、右利きの人が利き腕の側が半身不随になったりすれば、大変なショックだと思います。そして、反対の左側を使わなければならなくなるでしょう。そこで、普段から左側を使って馴染んでおこうというわけなのです。左手で箸を使う、ボタンをはめる、歯を磨く、電気カミソリを使う、お尻を拭くなどです。いつも右手で拭いているお尻を、左手で拭くと、とても奇妙な感じがすることでしょ？また、真っ暗闇の中で、手の感触を頼りに安全カミソリで髭を剃る練習なども役に立つと思われます。リハビリの目標は生活の再構築、不自由な体になると、自立を取り戻すために、リビリテーションを行うことになりますが、このリハビリについても、一般に、かなりの誤解と錯覚があるように思います。どんな状態でも、リハビリさえ行えば、元通りになると思い込んでいる向きが多いように見受けますが、医学は魔法ではありませんから、何でも元通りになるというわけにはいかないのです。確かに、早期なら、ある程度元に戻ることはありますが、1年以上も経ってしまいますと、大抵固定して、それ以上の改善は無理なことが多いのです。それにもかかわらず、5年も6年も経っているのに、以前の状態に戻りたいと、懸命に頑張っている姿をよく見かけます。諦めきれないでしょうが、ある時点で、いくら訓練してもこれ以上の改善は無理。これ以上は良くならないと諦める。つまり、はっきりさせなくてはいけないのです。亡くなった能力を、もう一遍取り戻そうという努力は無駄と考え、昔の姿とは決別し、残された機能のフル活用を心がけてほしいのです。闘病のエネルギーを、人生の充実に振り向けていただきたいのです。リビリの目標とするところは、必ずしも、亡くなった能力を元の状態に戻すことではなく、残された能力を十二分に活用すること。つまり、右手に障害があるなら、左手を使うことによって、障害者としての生活を再構築するのを手伝うことにあるのです。諦める。断念するためには、これ以上はダメと諦める。明らかにする。ことから始まると思います。明らかにできて、初めて断念できると思うのです。孤独に耐える訓練を、 お年寄りを脅かすものの一つに、孤独、寂しさがあると言われます。人間、孤独にはなかなか耐えられるものではなさそうですが、かといって、一つ屋根の下で、子供と同居していれば幸せというほど、単純なものではないようです。それかあらぬか、家族と同居しているものの方が自殺率も高く、孤独感も強いと言われるぐらいです。確かに、交流のない。同居別居では、なまじ一緒に住んでいるため、その寂しさはひとしおと想像できます。そのため、時には構ってほしくなり、ここが痛い、あそこが具合が悪いと気を引いてみることになります。ところが、うるさがられて、これがかえって裏目に出てしまい、そんなに具合が悪いの、なら入院したら、ということになってしまうのです。そして、その結果、面会に行って愚痴を聞かされたのではたまらないと、見舞いにも来なくなり、物理的にも精神的にもますます疎遠になってしまいます。こういうわけですから、このようなケースの退院は、実現が極めて困難な状況を呈し、病院や老人保健施設を3ヶ月ごとに転々とする羽目になってしまいます。ですから、将来に備えて、家族のあるなしに関わらず、孤独に耐えられる訓練、孤立、意に耐えられる生き方を身につけておくべきではないかと思います。また、ホームヘルパーやボランティアの人から、よく聞かされる話ですが、短時間の訪問で満足そうな顔をする老人と、いくら長時間いても、帰ろうとするとすがるように引きと、め、なおもくどくどと愚痴を言ったり訴えたりする老人がいるというのです。別れ際のすがすがしいお年寄りには、また、ちょっと時間があれば顔を覗かせようと、気になるが、べ、ゆう疲れる場合には、どうしても足が重くなり、再訪問の意欲が低下する、とのことです。世間が狭くなるからなのでしょうが、もたれかかってしまうと相手をめいらせ、余計に、訪問回数を少なくしてしまうことになるので、感謝の意を表し、できるだけあっさりを心がけることが寛容のようです。また、愚痴をこぼしている間に、いつの間にかボランティアの人まで引き込んで、冷たい息子や薄情な嫁を非難している事態になることがありますが、激しているときはともかく、他人でも自分の身内を批判するのは、聞いていて気持ちのいいものではないはずですから、こういう巻き込み方は、絶対に避けなければいけません。家事の手伝いや掃除をしてもらっても、フライパンの置き場所が違う、掃除の仕方が気に入らないと文句をつけるお年寄りがいます。いろいろと希望や注文を出すのはいいのですが、相手は自分と違うのですから、一定の限界があることを認識しておかなければいけないと思います。フライパンの汚れが落ちていないとか、ゴミが残ったままとか言うのならともかく、そうでないのならだからどうだというのだと、こだわりに対して自問してみることをお勧めしたいのです。嫁の悪口はよく考えてから、時折やってくる嫁いだ娘は、来た時には親に対して目一杯、120% の気配りをしますが、身近で毎日苦闘している息子の嫁は、とてもそこまでできるはずがありません。それを比較して国にしては、嫁の立つ瀬がありません。また、娘が母親の愚痴をそのまま真に受けて、兄嫁に食ってかかっては修復の不可能な状態になってしまいます。道押し的にはともかく、兄嫁には修徒の面倒を見る義務は法的にはないのです。娘の方でも、兄嫁を非難する前に、たとえ一週間でも引き取って世話をしてみる手続きは踏んでみるべきでしょう。批判するのは、それからでも遅くはないのです。生きることは、持ちつ持たれつ、孤独の嘆きや生きていることへの疑問、すなわち、こんな姿で、こんな状態でなぜ生きていなければならないのか、人の世話になって苦しみや屈辱や寂しさを味わうのなら、いっそ死んだ方がマシだなどとストレートにぶつけられたのでは、展望のない世話に明け暮れている周囲は、たまったものではありません。長命地獄に糸口に引きずり込んでしまいます。それまでどういう生き方をしてきたのか、どういう価値観で生きてきたのかが、まさに問われているのです。生死は旅外のことです。持ちつ持たれつで生きているのです。縁によって生かされているのです。ですから、どんな状態でも、持ちつの部分があることに、気がつかなければならないと思います。 介護をするものと、されるものと大変な違いがあるように見受けられますが、それは、あくまで表面上のことであり、双方とも大自然の一部であり、共に諸々のおかげをこうむって生かされている点においては同じなのです。そうすると、すべては根っこのところで繋がっていて、共生と循環の中にあることになります。そして、とてつもなく大きなものに包まれ、それぞれがそのままの状態で何かの役割を与えられているという。おかげさまの世界に目覚めれば、孤独と無為の嘆きが解消されるのではないかと思います。同行二人、孤独に耐える訓練といっても、実際にどうしていいのかわかりません。私は同行二人の考え方がいいのではないかと思います。相手はお釈迦様でも阿弥陀様でも、あるいは弘法大師でも親鸞聖人でも、誰でもいいのです。好きな仏か祖師を選んでいつも一緒というわけです。そうすれば、寂しさも紛れ、辛さや悲しみは半分に、喜びは倍化する感情になります。その上、連れ合いのある人は、朝は目覚めたことを感謝し、寝るときは一日無事であったことを感謝して、日々を愛おしんで、床に入ったら手をつないで休むようにすればいいと思います。一人身の人や配偶者に先立たれた人の、朝夕の仏壇への手合わせも、同様に感謝であるべきだと思います。決して、愚痴や悩みや嘆きやおねだりであってはなりません。呼び寄せられ老人は苦労が多い。田舎に住んでいる老人の片方が亡くなったというので、都会に出ている子供が、心配だからと、残された片親を呼び寄せるというのはよく聞く話です。しかし、すぐにでも介護が必要な状況ならともかく、自分のことが曲がりなりにもできている状態では考えものだと思います。なぜなら、狭い住宅の中で、今までの習慣が違う者同士が、一緒に暮らすというのは至難の業だからです。特に、年を取ってからの初めての同居となれば、相手の好みや性格がなかなかわめないため、双方でイライラが高まり、心労も大変なものがあります。昔から、老期の移植は非常に難しいと言われているように、呼び寄せられ老人。老方は、それまでの人間関係が一切断ち切られているわけですし、田舎にいればあった役割ご先祖のお守りや庭掃除など、も全くなくなり、年を取って環境適応能力が落ちています。ですから、新しい土地で友人や知人を作って根を下、ロスというのは、至難の業なのです。したがって、自立できている間は、精神的なつながりだけを求めて、一緒に住むのはできるだけ回避する方が賢明だと思います。老人ホームに入るから心配するな。10一方、お前たちの世話にはならない。老人ホームに入るから安心するがいい。心配するな。と簡単に国にするお年寄りがいます。そんなことはさせないという、周囲の反応を確認、あるいは期待してのことなのでしょう。また、そう言いたい気持ちもわからないではありませんが、これは完全な嫌味ですから、よした方がいいと思います。現在の老人ホームは、大抵、住民の反対や地下の関係で街中にはなく、郊外にあります。それも交通の便もあまり良くないところにあるのが常です。街中のものは高価で庶民には縁遠いものです。そこへ入るためには、親しい友人、知人とも別れ、思い出の品々も捨てるという、心と物の整理をした上で、ごく限られた身の巡り品だけしか持っていけません。確かに、三度の献立も健康を考えて栄養士が作ってくれ、建物もゆったりとしていてきれい。その上、職員も親切で病気になっても安心という評価はあるにしても、集団生活である以上、規制や管理があり、自由気ままに暮らすというわけにはいかないでしょう。また、集団生活に伴う人間関係の煩わしさも当然考えられるでしょう。ですから、家族が少々気に入らないからと、振り切って入るようなところではないと思います。他人の中で辛抱できるというのなら、その何分の愛かの努力で、気ままを抑えれば、家族と一緒にいられるのです。我、ただ知る落ちる。堀秀彦氏元東洋大学学長個人。は、年齢を取るということ。公文社館。の中で、 老人にとって信頼できるものは3つあり、それは老いたる妻、老いたる飼い犬、貯金通帳であると述べておられます。確かに人間はいつ裏切るか知れませんが、